それでは後半もリュタさんといろいろトークをしていきたいと思いますが、あと日本で、
はい、
日本でっていうか私今1年間アメリカに来ているので、私が勤めているコーナー学大学の学生さんとかに、またこちらに日本のこととかも参加してくださいねって言って、辻野さんに、はるかの書のスタッフの辻野さんにもお願いしてたら、辻野さんがじゃあいろんな音を日本の音をからこういろんなイメージを作ったり、こう日本の音にちょっと注意してみて、季節の音とか街の音とかそういうのをこう拾ってみて、展開送ったり、こうそこから何が見えるかみたいな、そういう取り組みも面白いですねってこの間メールくださったんですね。でアメリカでそちらに暮らして、音、日常生活の音ってどうですかって言われて、
うん、
んってそんな、まず私は日本にいて京都の市内にいたので割と賑やかだったので街の音とかはいろいろ聞こえてたりしたんですが、こちらアーバナシャンペーンは割とこう、住宅街でもそんなにいろんな音が街の中とは違うからしないなとか思いながら街を注意して歩いていて、ふっと思ったんですが、今こう中間選挙の前ですよね、
あと1ヶ月ぐらいですね。
で選挙の前って言ったら日本ではこう割とこう選挙カーが走ったりとか街頭演説があったりとか、そういうのでこう、なんか近づいてきたら選挙前かなという、こう関心がなくても音として入ってくる気がしたんですけど、あまりっていうかこちらであまりいろんなニュースで、いや今度 の、 中間選挙はトランプのなんとかでこういろいろ問われますよねみたいな、こう報道されている割には街の中はそんな選挙な感じがしなくって、こう選挙運動の仕方とかがこう街の選挙カーとかを使ったそういう、こう宣伝とはキャンペーンとはちょっと違うのかなと思って。リュウタさんに聞いてみようと思ったんですが、前置きが 長くなってしまいましたが、どうなんでしょうかね。こう例えば今、中華選挙の前だと、それでセントルイスとかだったら、ああそうだ選挙前だなとかってどんなふうに気づきますか。
そうですね、まあ、住宅街で一番気づくのは音っていうよりは、前庭に、家の庭とか前庭に結構応援する候補の名前とかそういうのを書いて、名前とかスローガンとかそういうのを書いて看板を立てる、手作りじゃなくてそういうのを作って配るんですけれども、選挙のキャンペーンでそういうのを立ててる家が多くなったりすると、選挙だなっていうのは
気がつきますね。今この家セール中って販売中とかそういうのもあるけど、その他に、候補者の名前を書いたりどの党からかとか書いてある、なんていうんですか、あれは看板ですかね、英語ではなんていうんですか、ああいう、こう道にの指してあるんですね、道じゃなくて家の前庭に、
はい、
看板みたいな宣伝がこう土に刺してあるんですよね。
そうですね、ヤードサインっていうと思いますけど、
ヤードサイン、
ヤード
サイン、
庭のサイン、
ヤードサインっていうんだ、
多分、
ああいうのがたくさんしてありますね。あれは、そのお家がその人を応援してますよっていうことでもあるんですか。
そうですね、
その確かにヤードで前庭で道じゃなくてそれをちょっと入ったところにしてあるので、それも不思議だなと思ったんですが、でもポスターは日本だとなんかタバコ屋さんの横になんかポスターがあったり貼られていたりとか、街の中に候補者の名前となんか笑って歯が見えてるぐらい笑ってる写真がバッとこう貼ってあることが多いんですが、ポスターはどうなんでしょう。
ポスターはそれほど見ないような気もしますね。 もともと日本と違って選挙の告示のためのポスター版みたいなものはアメリカでは使わないのでわざわざ顔写真のポスター作んないっていうのも多分あると思うんですけど、
じゃあそしたら有権者の人はあるいはそのキャンディデートの人がアピールするのはどういう方法を使って選挙運動とかしてるのかな。
多分どのレベルの選挙かにもよるんですけど、市なのか、州なのか、国政選挙なのかとかには少しはよると思うんですけど、いくつか多分あって、一つはラリーとか言ってその有権者っていうか、支持者を集めて広い場所、ホールだったり、人が集まりそうなショッピングモールだったりとか、あと国政選挙とかになるとそういうんじゃなくて工場とか視察に行ったりして、そこで従業員の人に向けて演説したりみたいなこともしますけど、そういう人を集めてやるのも
講演会、
そうですね、講演会、応援集会みたいな、
応援集会、
あとは最近というか、これもどういう選挙かにはよると思うんですけど、普通に住宅地で一軒家が並んでるようなとこだと、それぞれの家にドアノックして訪ねていって、よろしくお願いしますって、こう立候補してるんやけどよろしくお願いしますみたいな感じで話しに行く。
候補者自身が行くこと
も、自身の時もありますし、支援者が助ける時ももちろんあると思うんですけど、個別に訪問する。
それって日本では訪問のキャンペーンは認められてないんじゃなかったかな。
たまに来るので全くダメってことはないとは思うんですけれども、選挙期間中はダメなのかな。
なんか
後ろ、
あんまりそういう直接行動は、認められてなかったような気がするんですけど、だからこっちにもしいて、いきなりこうノックされたベルで選挙のこうそういう応援の人とか本人が来たりしたらかなりびっくりするような気がするんですけど、割とそういう個別の訪問をするっていうことは一般的なこちらでは珍しいことではないんですか。
本当に本人が、特に国政選挙とかで本当に本人が行くっていうのは珍しいことだとは思うんですけど、ただ直接有権者と一対一で喋る機会を作るみたいなのはそれほど珍しくないことだと。
じゃあ支援の人がちょっと説明させてくださいって言って、割とその、有権者の人も本気でこう、ここのとこどうなってるんですかとか聞いたりとかする、そういうやり取りもアメリカでは見られるっていうことなんですね。
そうですね。あとはアメリカならではなのは、日本は住んでれば勝手に送ってきますけれども、投票所、投票の案内と、当日持ってく投票券みたいなやつ、アメリカではレジスターしないといけないんですね。登録してないと、引っ越してきて住んでても住んでるだけでは選挙に参加することができないですね。で、日本と違って戸籍とか住民登録のシステムがほとんどないというか緩いので、それが理由でもあるんですけど、
じゃあ選挙があるから登録してくださいっていうのは案内が来る、それも来ない。
来ますけど、やっぱり普段の仕事が不定期な人とか、そうですね、夜のシフトで働いてる人とか、そういう人ってなかなかレジスターしないことも多いですし、でやっぱりミドルクラスとか裕福な人ばっかりがレジスターしてると選 挙の結果ってなんか変なことになりそうな気もするので、
ほうほうほう、
あのだからそういうあの労働者階級が多いところとかマイノリティが多いところ、うん、マイノリティの人もまあアメリカではレジスターしない傾向があると言われていますけど、うん、で実際そうなんですけど、そういうところに行ってまずあの登録してくださいっていうそういう活動をする人もたくさんいます。あ、
そうなんですよ。なんかボランティアでとか。
そうですね、大体はそういう、うん、まあ、アクティビストグループ、そういう社会活動としてあの選挙をより公平なものにしようっていう、う
ん、なるほど、じゃあさっき の, あの個別訪問とかも逆に言うと、あ、選挙がありますよとか、あ、登録しようかなと思 う, こうどきっかけにも、そう、情報としてのきっかけにもなるわけですね。
そうですね、あのなんであの特に本当に労働者階級の多いところから立候補して、その、うんうんうん、自分 の, ああの公約もあの労働者を助けたいみたいな公約の人だったりしたら、あの両方をやらないとむしろ
あ
の票が集まらないって可能性もあります。
いい考えですねって言われるだけで、うん、あの選挙で行ってくれないっていうことになるわけですよ ね,
そうですね。
行こうと思った時に、ああ登録してなかったっていうことになるわけですね、
うん、そういうこともあるわけですね。
はあはあ、その登録、そっか、その制度はだいぶ大きな違いですよね。まあ日本の場合とあの、選挙権あっても行かない人も関心を持たない人も、うん、多かったりしますけど、そんなに投票率が高くない場合が多いですけども、じゃあ街頭のさっき音の話ですが、うん、選挙カーが走ってるとか見たことが、まあ、私もそんなここにいないので知らないんですが、うん、あんまりないような気がするんですけど。
やらないですよね多分、うん、あのそれはただあの音を出すことに対する規制が違うのかもしれない。その、
うん、選挙だからじゃないかもしれないです ね,
そうですね。公職選挙法みたいなのはもちろんどの国にもあってやっちゃいけないことって結構あると思うんですけど、うん、そのせいなのか、それともただ単にあのアメリカでは住宅地であの
うるさくしたらね、
選挙じゃなくても何でも、うんうん、あの大音量鳴らして凱旋しちゃいけませんっていうことになってるのか、
そうですね、
まあうん、どっちか。
でトムさんに聞いても、さあどうなんだろうねって言って、禁止されてるの、うん、いや禁止されてるかどうか分かんないけど聞いたことないねって言ってましたね、うん、あの選挙カーで日本のようにないないですない、よろしくお願いしますって連呼したりとかするのとか、車の上に立って演説してるとか、うん、なんか通勤の途中とかでこうそれを眺めるとか、そういう風景はあんまり見たことがないというか、うん、聞いたことがないような気がするんですけど。
そうですね、うん、あの、うん、あ、ただあのテレビのコマーシャルは増えますね、地上波の場合は。あ、うん、あの支援団体とかが、本人はやっちゃいけないんだった気がしますが、支援団体とかが流すことはあのどの団体がお金を出してるかを明らかにすれば可能なので、
うん、あ、そうなんだ。
はい、あの地域の地上放送だとすごくコマーシャルは増えます。
あ、じゃあお金持ってたらコマーシャルどんどん流せるってことなんだ。
そうですね、だからまあアメリカのキャンペーンではいくらお金を集めたっていうのも大事な要素になる、うん、なったりなるって言われますけど、
キャンペーンで普通のバス乗ったら候補者のがちゃんとなんか貼ってあったりしましたけどね、
うん、
あ、へー、そういうできるんだとかって思って、う
ん、なんで凱旋ではないですけど宣伝はあります、
ね、そういう目で見ると選挙自体の方法とかもやっぱり国とかによって随分違うだろうし、うん、どうやって選挙を知ったり、なぜ投票しに行くのかとか、そういうことも多分随分違うんでしょうね。あんまりなんかきちっとこう調べたことがなかったですけども、うん、ってことをなんか音って言われて街を歩きながらどんな音がなんか例えばアーバンのシャンペーンらしい音がするのかなとか、季節がどんな音がするのかなとか 思ったんですけど、また日本にいらっしゃる方とか、いろんな場所、アメリカのいろんな場所にいらっしゃる方とか、音気がついたことがあったら、録音して送ってくださったりとか、なんかメッセージいただけたらいろいろ交換できるんじゃないかなと思います。まあ、ハバナシャンペンは今もうなんかハロウィンの街は音じゃなくてハロウィンの準備というか、住宅はいろんなものが置いてあって面白いので、またそんなことも話題にしたり、はるかなショーのポッドキャストに、いろいろご写真をアップしておきたいと思いますので、皆さんからもそういった写真、送っていただければ嬉しいです。おっとと、今日の最後の曲ですね。今日の最後の曲は神戸の、日本の神戸の舞さんから、こういうメッセージを添えて教えていただきました。神戸のバンドなのですが、国籍性別がはっきりしない感じで面白くてかっこよいですと。音だけ聞いてるとかっこよさがわからないんですが、ちょっと聞いてみてください。ジョーバチというバンドで、金星の、フィーチャリングがダーオーコって書いてありますね、という曲です。トムさん、ミュージック3、 3曲目お願いします。どうぞ。トムさんにこの曲はどうですかって聞いたら、うん、ウエスタンって、なんか割とこの曲の方が日本的というよりは、トムさんたちにとってはこう、馴染みのある曲のような印象を受けたというお話でした。そろそろ時間ですね。リュートさんもセントルイスもだいぶ寒くなりそうですか今週。
そうですね、週末、まあ、今日雨降ってさらに寒くなったんで、
うん、
はい、
なんか天気予報だけ見てるとマイナスの日もマイナス1度とか最低がなってたり日もあったりしますが、アーバナシャンペーンの皆さんはどうか暖かくして週末をお過ごしください。来週もいろんな場所で遥かな話を聞いていただけると嬉しいです。良い週末をお過ごしください。WRF is an open forum for artists and the community. Views expressed as those of speakers and do not represent WRFU Urban Champaign Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.